旧行政情報富士見市役所電話 049-251-2711 ファックス 049-254-2000 旧国勢調査2020問い合わせ総務課内線2255年に一度の国勢調査を実施します。対象は10月1日現在で日本に住むすべての人と世帯。本調査はより良い暮らしのために国、地方公共団体などで様々な施策の計画策定などに利用されるほか、学術研究、企業や団体における製品、サービス開発や需要予測などにも利用されます。調査結果の活用例。現在の場所に住んでいる機関、地域開発計画、地域振興計画など、就業地または通学地、交通機関整備計画、防災対策など、本人の仕事の内容、雇用・失業政策・教育施策など、各世帯へ調査員が訪問します。9月中旬から下旬、各世帯へ調査員が訪問し、調査書類を配布。10月7日水曜まで、インターネットまたは郵送で回答。便利で簡単。インターネット回答がおすすめ。スマートフォンやパソコンから24時間、いつでもどこでも回答ができます。利用方法など、詳しくは調査員が配布するインターネット回答利用ガイドをご覧ください。国勢調査を装った詐欺などに注意。国勢調査では、金銭の要求、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号を聞くことはありません。国勢調査を装った不審な訪問者、電話、メール、ウェブサイトなどにご注意ください。調査員は身分を証明する調査員証を携帯しています。不審に思った際は市役所へご連絡ください。新型コロナウイルス感染症対策。今回の国勢調査は、人と人ができる限り接触しない方法で調査を行います。調査員による調査などは、インターホン越しに行います。対面が必要な場合は、一定の距離を保ちます。調査書類は、郵便受けなどに投函します。国勢調査について詳しくは、国勢調査2020総合サイトをご覧ください。QR コードがあります。個人情報の取り扱い。回答内容は統計の目的以外に使われることはありません。調査員や地方公共団体には守秘義務が課せられており、調査中に知り得たことを他の人に漏らすことはありません。インターネット回答中の通信はすべて暗号化され、不正アクセス防止対策を24時間行っています。総務省統計局。
11、富士見市長選挙、富士見市議会議員補欠選挙の結果。問い合わせ、選挙管理委員会、内選221。任期満了による富士見市長選挙及び欠員による富士見市議会議員補欠選挙が7月26日に行われ、即日開票の結果、次の通り当選人が決定しました。富士見市長選挙、当日有権者数、91,581 人、男 44,901 人、 女 46,680 人。投票者数28,082 人。男 13,842 人。女 14,240 人。投票率 30.66%。男 30.83%。女 30.51%。得票数、有効得票数の順位による、当選、星野光弘候補、19,795 票。石川芳恵候補、7,924 票。富士見市議会議員補欠選挙、欠員数1人。当選、小泉明候補、18,338 票。大塚正美候補、11,138 票。木村邦則候補、5,341 票。12、新議員の紹介。問い合わせ、議会事務局、内選166。7月26日に行われた、富士見市議会議員補欠選挙において、当選された方をご紹介します。小泉明氏、会派保守クラブ。顔写真があります。13、祝40周年、ミニ鉄道運転会。問い合わせ、共同推進課、内線256。ミニ鉄道運転会は、今年で40周年を迎え、市との共同事業で新しく制作した40周年記念の電気機関車も走行する運転会を開催します。当日は、事前申し込みの当選者のみが乗車できます。開催日、10月11日日曜、募集期間、9月18日金曜から30日水曜、抽選日、10月1日木曜、当選通知発送日、10月2日金曜。以下この順。11月8日日曜、22日日曜、10月20日火曜から30日金曜、11月2日月曜、11月2日月曜、12月13日日曜、11月20日金曜から30日月曜、12月1日火曜、12月3日木曜。9月は開催しません。乗車時間、第1回午前10時から11時、受付時間、午前9時50分から10時50分。第2回、乗車時間、午前11時から正午、受付時間、午前10時55分から11時50分。場所、武蔵野緑地公園、鶴瀬駅西口徒歩5分。定員、各回40人、無料、応募多数の場合は抽選。乗車時間中は何度でも乗ることができます。乗車時間の選択はできません。当選者の発表は当選通知の発送をもって返させていただきます。車での来場はご遠慮ください。申し込み、市ホームページ、または平日午前8時30分から午後5時15分に電話でお申し込みください。開催日ごとに1人1回、最大4人分まで申し込むことができます。3歳未満のお子さん、または1人で乗車できない方は、同乗する方を申し込み人数に含めてください。QR コードがあります。乗車ルール。発熱、風邪の症状など体調不良の場合は、来場を自粛してください。小学生以上の方はマスクをご着用ください。未着用の場合は乗車をお断りします。未就学のお子さんもなるべくマスクをご着用ください。 乗車前に会場で検温します。 37.5°C 以上の方は乗車をお断りします。富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集。ミニ鉄道の管理や運転、来場者の整理などをボランティアで行っています。興味のある方は運転会当日にクラブ会員へお申し出ください。ミニ鉄道に乗る運転手と子どもたちの写真があります。14パブリックコメント、市民意見提出手続きおよび地域説明会。第6次基本構想、第1期基本計画および都市計画マスタープランなど。パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。表です。計画案、名、概要、問い合わせ先の順。丸1、第6次基本構想。20年後の理想の未来を定めた構想。政策企画課、内選238。2、第1期基本計画。基本構想実現のための施策などをまとめた計画。政策企画課、内選238。3、第2期富士見市きらりと輝く創生総合戦略。人口の確保と持続可能な街づくりを目指した戦略。政策企画課、内選238。4、第7次行財政改革大綱。さらなる行財政改革の推進を目指した大綱。政策企画課、内選238。5、都市計画マスタープラン。今後20年の都市計画の目標など、まちづくりの方針、まちづくり推進課、内選441。今日終わり。募集期間、9月9日水曜から10月8日木曜。提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックス、または直接提出してください。市ホームページの応募フォームからも提出できます。計画案の閲覧・記入用紙の配布。市政情報コーナー、市役所本庁舎1階。政策企画課、またはまちづくり推進課。各公民館、交流センター、コミュニティセンター。ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。意見の提出先、1から4、郵送、持参、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所政策企画課、ファクス049-254-2000。5、郵送持参。郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所まちづくり推進課。ファクス049-251-2726。注意点。意見提出の際は、住所・氏名などの記載が必要です。住所・氏名などは公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。いただいたご意見に個別の回答は行いません。検討を終えたときは、ご意見の内容と、それに対する市の検討結果と考え方を公表します。地域説明会を開催します。第6次基本構想、第1期基本計画及び都市計画マスタープランの策定にあたり、市民の皆さんの意見や提案をいただくため、地域説明会を開催します。 8回あります。時間はいずれも午後7時から9時。時、場所の順。9月18日金曜、鶴瀬小学校体育館。9月23日水曜、水谷小学校体育館、手話通訳付き。9月25日金曜、南畑小学校体育館。9月28日月曜、関沢小学校体育館。9月30日水曜、諏訪小学校体育館。10月2日金曜、水谷東小学校体育館。10月5日月曜、富士見野小学校体育館、手話通訳付き。10月7日水曜、鶴瀬台小学校体育館、手話通訳、要約筆記付き。新型コロナウイルス感染症予防のため、会場ではマスクをご着用ください。ソーシャルディスタンスを確保するため、入場を制限する場合があります。15、高齢者や認知症に関する相談支援。問い合わせ、高齢者福祉課、内線398。認知症に関する支援。認知症初期集中支援チームがお手伝いします。認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、それぞれの状況に応じて適切な医療・介護サービスなどにつなげる認知症初期集中支援チームが活動しています。認知症は早期発見・早期治療により進行の遅延や回復が期待できると言われています。雨季に該当する場合は、高齢者安心相談センター、下表参照、または高齢者福祉課へご相談ください。支援の対象、在宅で生活する40歳以上の方で、認知症またはその疑いがあり、以下のような状況にある方、またはその家族、専門の医療機関に連れて行きたいが、本人が嫌がって受診できない。介護サービスを受けたいが、なかなか利用につながらない。医療や介護サービスの利用方法がわからない。受診や介護サービスを中断してしまった。認知症の症状が強くて、介護や対応に困っているなど。認知症初期集中支援チームとは、認知症の早期診断・早期対応を目的に、認知症専門医、医療・介護の専門職で構成されたチーム。訪問して相談に乗るなど、関係機関と連携して支援します。認知症に関する電話相談、富士見オレンジダイヤル。世界アルツハイマーデー9月21日に合わせ、各高齢者安心相談センター、下表参照に、認知症に関する電話相談ができる、富士見オレンジダイヤルを開催します。時、9月17日木曜、18日金曜、正午から午後4時。市では、市内5カ所の高齢者安心相談センターすべてに、認知症の方やその家族の相談支援を行う認知症地域支援推進員を配置し、認知症に関するあらゆる相談支援に対応しています。9月21日は、世界アルツハイマーデー。世界保健機関 WHO と国際アルツハイマー病協会が共同で、1994年に9月21日を世界アルツハイマーデーに制定しました。この日を中心に世界中でアルツハイマー病の啓発が実施されています。高齢者安心相談センターをご存知ですか？ 高齢者安心相談センターでは、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健やかに生活していけるように、様々な相談や支援を行っています。相談・支援内容。高齢者の方の生活全般の相談、訪問も可。介護予防・健康づくりの支援。高齢者虐待防止の取り組み。地域の集まりやサロンなどに出向いて出前講座の開催、ケアマネージャー支援など。高齢者安心相談センター、地域包括支援センター、相談受付、月曜から金曜、祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時。5箇所あります。名称、所在地電話番号、担当地域の順。武蔵野、南畑新田 16-1、電話 049-255-6320。 東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、大和田勝瀬、勝瀬町会、富士見の東1丁目から4丁目、渡戸1丁目から3丁目、羽沢1丁目2丁目、富士見の西3丁目の一部、勝瀬町会、大和田鶴間、渡戸東町会、富士見園、鶴間 3360-1、電話 049-293-1168、山室1丁目2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目2丁目、羽沢3丁目、鶴間1丁目から3丁目、鶴瀬東1丁目2丁目、大和田鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪1丁目町会、諏訪2丁目町会。エブリワン鶴瀬西、鶴瀬西 2-8-25、電話 049-293-8330。 鶴瀬西2丁目3丁目、富士見の西1丁目から4丁目、アイム富士見の町会、上沢1丁目から3丁目、大和田勝瀬、勝瀬西町会。水保園関沢 3-23-41、 電話049-256-7423。 関沢2丁目3丁目、針ヶ谷1丁目2丁目、大和田針ヶ谷、西見総台1丁目から3丁目、大和田水子、針ヶ谷1丁目町会、大和田鶴間、鶴瀬西1丁目双葉町会、鶴瀬西1丁目西町会、日だまりの庭武蔵野、水子 1882-1、 電話 049-268-5005。 水谷東1丁目から3丁目、東水穂台1丁目から4丁目、貝塚1丁目2丁目、水谷1丁目2丁目、えのき町、大和田水子。
16、ストップ路上喫煙。問い合わせ環境課、内線242。市では富士見市をきれいにする条例で、市内3駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、市内全域でも路上喫煙を行わないよう努力義務を定めています。多くの人が集まる公共の場所での喫煙は、他の人にタバコの火が当たったり、煙を吸わせたりすることがあります。タバコを持つ手は子供の顔に近く、大変危険です。歩きながらだけでなく、座って、自転車に乗って、携帯灰皿を持っての喫煙もやめましょう。公共の場所での喫煙は指定の喫煙場所だけにし、吸い殻の投げ捨ては火災発生の原因となりますので、 絶対にやめましょう。喫煙マナーの向上によるきれいで安全なまちづくりを進めるためにご理解とご協力をお願いします。路上喫煙 Q&A 問い、路上喫煙とはどのような行為ですか？答え、道路や公園など屋外の公共の場所でタバコを吸うことや火のついたタバコを持つことです。問い、罰則はありますか？答え、路上喫煙に罰則は設けていませんが、タバコの吸い殻などのゴミの投げ捨ては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、埼玉県ゴミの散乱防止に関する条例などで処罰されることがあります。路上喫煙禁止区域、瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺は路上喫煙禁止区域です。路面にステッカーがある道路が路上喫煙禁止区域です。ステッカーのイラストがあります。赤い円が書いてあり、左上から右下に斜線があります。円の中に黒で、煙の出たタバコを持って歩く人が書かれており、火のついたタバコの先にはフワッピーがいます。円の上に、路上喫煙禁止区域、パブリックノンスモーキングエリアと書いてあり、円の下に、富士見市をきれいにする条例により、この区域での路上喫煙は禁止されています。その下に、富士見市と書かれています。イラスト終わり。緑枠内の公道が路上喫煙禁止区域です。鶴瀬駅周辺の路上喫煙禁止区域図は、区画整理などで一部変更になることがあります。路上喫煙禁止区域を示した略図が3つあります。瑞穂台駅周辺、東口は駅を背にしてロータリーをまっすぐ進み、一つ目の信号を挟んで左右の信号を結んだ位置まで。西口は駅を背にしてロータリーをまっすぐ進んだ銀行のそばの信号まで。右側は瑞穂台コミュニティセンター交番手前まで。左側は瑞穂台駅西口自転車駐車場の信号まで。次、鶴瀬駅周辺。東口はロータリーの周辺、銀行、病院、スーパーを含む一帯で、スーパーを北西に進んだ交番手前の信号まで。西口は交番を含むロータリー周辺と南に進む道の一つ目の信号まで。次、富士見野駅周辺。東口は交番を含むロータリー一帯で、駅を背にして北東に進み、一つ目の信号まで。西口は銀行を含むロータリー一帯で、駅を背に南西に進み、信用金庫先の一つ目の信号まで。略図終わり。17、広報富士見を多言語で配信します。富士見 is provided in multiple languages。問い合わせ、秘書広報課、内線241。広報富士見が多言語、実家国語や自動読み上げでスマートフォンやタブレットから読めるようになりました。専用の無料アプリ、カタログポケットをダウンロードし、ご利用ください。対応言語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国簡体字、 中国繁体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、日本語。ザ・パブリック・リレーションズ・マガジン・富士見 can be read in multiple languages by smartphone and tablet. Please download the application Catalog Pocket before using. Languages: English, Portuguese, Spanish, Simplified Chinese.Traditional Chinese, Korean, Thai, Indonesian, Vietnamese, and Japanese. QR コードが3つあります。1つ目、iPhone, iOS。2つ目、Android。3つ目、ブラウザ版 Web ブラウザー。18. 新入学児童の就学時健康診断。問い合わせ学校教育課内線626。来春小学校に入学するお子さん。平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれを対象に就学時健康診断を行います。健康診断通知書などを9月中旬頃に発送しますので、9月23日水曜までに届かない場合はお問い合わせください。必ず保護者同伴でお越しください。持ち物、健康診断通知書及び就学時健康診断表、問診票、必要事項をあらかじめ記入。筆記用具、上履き。就学時健康診断日程。受付午後1時から。大井小学校は午後1時10分から。開始午後1時30分。会場校実施日の順。鶴瀬小学校10月13日火曜。水谷小学校10月16日金曜、南畑小学校10月9日金曜、関沢小学校10月20日火曜、勝瀬小学校10月23日金曜、水谷東小学校10月26日月曜、諏訪小学校10月12日月曜、瑞穂台小学校10月6日火曜、針ヶ谷小学校10月27日火曜、富士見野小学校10月2日金曜、鶴瀬台小学校10月5日月曜、富士見野市立大井小学校10月27日火曜。19消費生活相談問い合わせ消費生活センター電話 049-252-7181 相談日月曜から金曜10時から12時13時から15時30分スマートフォンのセット契約トラブルに注意。スマートフォンを契約するときにお得な割引があると勧められ、安くなるならばと光回線や固定電話などを一緒に契約した。しかし、後日請求書を見ると、今までより料金が高くなっており、解約を希望したら違約金を請求された。といった相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。安くなるという言葉に惑わされず、必要がないものは契約をしないようにしましょう。契約プランや割引サービスの内容を よく確認しましょう。契約後のキャンセルは、携帯会社ごとに定めるキャンセル条件を確認した上で、期間内、おおよそ8日以内に申し出ましょう。左手の手のひらに載せられたスマートフォンの写真があります。20、針ヶ谷コミュニティセンター指定管理者募集。問い合わせ、鶴瀬西交流センター。電話、049-251-2791。令和3年3月31日に指定管理期間が終了するため、指定管理者を募集します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。指定期間、令和3年4月1日から、令和8年3月31日、5年間。募集期間、9月1日火曜から10月2日金曜。募集要項の配布場所、鶴瀬西交流センター。現地説明会、時、9月10日木曜午後1時30分、場所、針ヶ谷コミュニティセンター。針ヶ谷コミュニティセンターの外観の写真があります。21、9月10日から16日は、自殺予防週間、気づいて守る心と命。問い合わせ、障害福祉課、内線335。自殺対策は社会全体で取り組むべき課題です。あなたやあなたの大切な人の命を守るため、悩みを抱えている人に気づいたら、声をかけ、悩みに傾聴し、寄り添い、相談窓口や専門家へ相談するように進めましょう。新型コロナウイルス感染症と心のケア。県では、さまざまな立場の方へ向けた相談先などの情報提供を行っています。QR コードがあります。心の相談窓口。埼玉県心の電話。電話 048-723-1447。精神保健福祉相談。電話 048-723-6811。エッセンシャルワーカーの皆さんへ。エッセンシャルワーカー心の相談。電話 048-723-6888。その他、生活様式の変化と心のケアについて。緊急的な心のケアなど、QR コードがあります。心の体温計、試してみませんか？パソコンはこちらから、https://fishbowlindex.jp/fujimi/携帯、スマホはこちらから QR コードがあります。心の体温計、本人モード、ストレス度、落ち込み度がわかります。本人モード、結果画面、例、丸い形をした水槽と水槽を覗いている黒猫の図です。水槽にはたっぷり水が入っていて、中では赤い金魚と黒い金魚が向き合い、黒い金魚は大きく口を開けています。水槽の底には緑色の水草と石があります。説明文を読みます。猫、社会的なストレス。黒金魚、対人関係のストレス。赤金魚、自分自身のストレス。水槽のひび、住環境のストレス。石、その他のストレス。水の透明度、落ち込み度。結果画面で終わり。家族モード、 あなたの大切な方の心の健康状態がわかります。赤ちゃんママモード、産後の不安な心の健康状態がわかります。アルコールチェックモード、飲酒が心にどのような影響を与えているのかわかります。ストレス対処タイプテスト、あなたのストレス解消法はどのタイプ？いじめのサイン、守ってあげたい。各種相談窓口、障害福祉課、内線335、生活サポートセンター富士見、電話049-265-6200、埼玉いのちの電話、電話048-645-4343、日本司法支援センター、法テラス、電話03-6745-5600、QR コードが3つあります。1つ目、厚生労働省 SNS 相談。2つ目、金融庁相談窓口。3つ目、自殺対策支援センターライフリンク。22、上下水道に異常があるときに、9月・10月の緊急修繕当番店、問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427。緊急性のある突発的な漏水や下水道管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する雨季の当番店または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。また、簡易的な修理は新設時の工事店に依頼してください。工事店の都合により当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。9月、1日、火曜、有限会社篠田設備、049-252-0858。2日、水曜、3日、木曜、杉山設備工業、090-8106-5003。4日金曜、5日土曜、有限会社三枝鉄工所、049-254-2036。6日日曜、7日月曜、有限会社富田設備工業所、049-251-1046。8日火曜、9日水曜、有限会社神保水道、049-253-3515。10日木曜、11日金曜、共和工業株式会社、049-252-2188。12日土曜、13日日曜、有限会社吉見水道、049-251-8387。14日月曜、15日火曜、有限会社岡部ポンプ店、049-251-5418。16日水曜、17日木曜、有限会社松崎工業所、049-251-3961。18日金曜、19日土曜、有限会社武井設備、049-258-3525。20日日曜、21日祝日、有限会社斉藤水道工業所、049-251-1363。22日祝日、23日水曜、有限会社篠田設備、049-252-0858。24日木曜、25日金曜、株式会社三栄工業、 0120-251-0719、26日土曜、27日日曜、杉山設備工業、0908106-5003、28日月曜、29日火曜、岩田工業所、0484721026、30日水曜、有限会社神保水道、0492533515。10月1日木曜、有限会社神保水道、0492533515。2日金曜、3日土曜、共和工業株式会社、0492522188。4日日曜、5日月曜、有限会社富田設備工業所、0492511046。6日火曜、7日水曜、有限会社三枝鉄工所、0492542036。8日木曜、9日金曜、有限会社吉見水道、0492518387。10日土曜、11日日曜、有限会社岡部ポンプ店、0492515418。12日月曜、13日火曜、株式会社三栄工業、0492510719。14日水曜、15日木曜、有限会社斉藤水道工業所、0492511363。16日金曜、17日土曜、有限会社篠田設備、0492520858。18日日曜、19日月曜、有限会社武井設備、0492583525。20日火曜、21日水曜、岩田工業所、0484721026。22日木曜、23日金曜、杉山設備工業、0908106-5003。24日土曜、25日日曜、有限会社神保水道、0492533515。26日月曜、27日火曜、共和工業株式会社、0492522188。28日水曜、29日木曜、有限会社吉見水道、0492518387。30日金曜、31日土曜、有限会社富田設備工業所、0492511046。表終わり。官工事業協同組合事務所、電話0492555611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。緊急修繕当番店、午前5時から午後8時。行政情報終わり。